クレイジーアグリジャパン、どうもいつもの通り今日はガス屋が一人でやっております。今日はゲストの都合がつかなかったのですね、転生したらスライムになりたいガス屋が今日は一人でお送りしたいと思います。今日は iPhone で収録なのでちょっと音声がねいつも以上に、まあいつもの元パソコンよりもしかしたらこっちの方が音質がいいかもしれませんが、まあそこら辺はいつもの通りご了承ください。いいマイクとかですね、買う予算がございませんのでご了承くださいませ。今日はですね、なんて言ったらいいんですかね、ちょっと職場のバイト先の近くにセイコマートっていうコンビニエンスがあるんですけども、そこからまあちょっと話を広げていこうかななんて思ってるんですけども、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートと違ってですね、このセイコマート、まあ、西武王も同じような、まあ、3F よりは規模は大きいんでしょうけども、まあ、茨城に関して言えば、まあ、今、セブンイレブンが一強なんですけども、昔はね、ホットスパーが、茨城県では、北海道から逆侵略してきたホットスパーがすごかったんですけども、今はもうココストアと名前がなくなってしまったんですけども、今、まあ、ローソンもファミリーマートも一定数あって、まあ、セブンイレブンがダントツなんですけども、このセイコマートっていうのはなかなかなくならなくてですね、まあ、お酒も安いから、ビールなんかも全然安いので、まあ、一定数の固定ファンがついていてですね、まあ、酒もワインとかも紙パックで売ってるぐらいのもう安さなんですね。あと、中でキッチンもあって、お弁当とかも、ちょっと500円とか600円とか高め設定ですけども、毎日手作りのお弁当やおにぎり、まあ、でかいおにぎりとか、で、生鮮物のサンドイッチなんかはあまり置いてないんですけども、その代わり、まあ、飲料と酒類と、加工品ですかね、スパゲッティの、ちょっと温めてもらって、ご飯だけ買えばもうお弁当になるようなスパゲッティとかカルボナーラとかも100円ぐらいでパックで売ってまして、実はなかなか侮れないなっていう、共働きの主婦でも帰りにセイコマートに寄って買ってったらもうおかずいらないんじゃないかなって。でこれセブンイレブンでも一緒じゃないかと思うんですけども、実はセブンイレブンでそれやると結構高いんですよ。温めるハンバーグだとか、ちょっとした細々としたポテトのサラダとか春雨とか意外量少なく、値段は100円台かもしれないですけど、意外量がそのセイコマートの加工品に比べるとそんなに入っていないというですね。なのでもうなんていうんですかね、もう消費者も二極化が始まってるなっていう、まあ、セイコマートで言えるのは格安タバコを取り扱い始めてたっていうのが、去年あたりから値上がりした時からもう200円台のもう海外から輸入したようなちょっと小さめのタバコとかをですね輸入しててですね、レジの横で販売してて、今でも20本入りでそこそこの大きさで、320円で20本入り売ってるので、味も今そこそこいいのでたまに買わせていただいてるんですけども、うん、まあね、ちょっと吸い応えはやっぱ本物に比べると一段落ちるんですけども、まあヘビースモーカーになればね、何のタバコでももう煙が吸えれば何でもいいのでいいのかなっていう感じなんですけども、でその後最近外国人従業員のために買い出しなんかもするんですけども、やっぱりその業務スーパー系の冷凍肉っていうのが結構バカにできなくて、私毎週金曜日にその食料品を支給しなきゃいけないんですね。こっちに来てる4人とか5人同じ寮に住まわせてるんですけども、やっぱりまあ宗教的な理由もあって、まあいろんな鶏肉しかダメだとか豚はダメだとか牛ダメだっていろいろまあその人の心情によって変えなきゃいけないんでめんどくさいんですけども、彼らはもうなんて言ったらいいんですかね、もうとりあえずもう飯さえあればなんとか、飯がないと逆にもう次の日出勤しないみたいな正直なので、もうお腹空いたから今日は仕事できないとか正直なので、そこら辺はちょっと気使わないといけないっていうところがあって難しいんですけど、もうご飯はもう日本米はちょっと口に合わないっていうんでタイ米買ってきてですね、専門店で、でタイ米も日本米より安いのでまあ助かってはいるんですけども、そうすると外国人5人で、毎週金曜日に5000円程度で、だから月に食費2万ぐらいで済むんですかね、その業務スーパーとかで。あとたまにねサービスでたまにビールとかウイスキーのボトルプレゼントしてあげると喜ぶんで、そうやって ある程度機嫌取るというか、まあ、バランス、精神のバランスを取るようにしてるんですけども、やっぱこっちに長期間来てるとストレスのスタッフも多いのでっていう感じですかね。まあ全般はまあそんな感じで、近況はそんな感じで、一応クレイジーアグリジャパンなので、そろそろ農業関係の話もしないとなと思ってるんですけど、いやでも今年は暖冬で全然雪も降らなくてですね、今花桃、うちの家の方では花桃の出荷が最盛期なんですけども、いつも1週間ぐらいね、この時期温室に20度から35度の間ぐらいで管理して、群れで花を咲かせてね、スリーブって言われる花のあれに60センチから80センチの束にして、まあお客さんの注文に合わせて、まあジャスコ系とかイオン系とか、 あとは、まあその他東急とかスーパーの、そのうちの場合はもうそのままお店に並べられる形態なので、なんて言ったらいいんですかね、もうお店でほどけばそのまま売れるみたいな感じなので、まあやってるんですけども、暖房費がかからないですね。やっぱ暖房を焚かないといけないんですけども、もう畑の方で色がついているので、まあその方が暖房費浮いていいじゃないかと思うんですけども、綺麗に咲かないんですね、その場合。花桃の枝が先端から咲くんじゃなくて胴の方から咲いてたりだとかで、先の先端の方が咲いてたらもう枝を切り落とすんで、クロホシスじゃなくて、ブルーイングが出ちゃう、ストレスですね、ブルーイングが出ちゃってクレームになったりとかするんで、ブルーイングっていうのはそのピンクの花桃のやつが紫色に変色してですね、店頭でクレームになっちゃったりするので、そこら辺気をつけなきゃいけないんですけども、まあ大体一箱に一丸木4本から5本ぐらい丸ったやつをですね、50杯一組で、まあ、約200本分ぐらいの枝をですね、詰めてケースで、今最盛期で、今日もトラック200ケース300ケース積んだんですけど、いやもう箱折るだけで時間がかかるみたいで、今はもう私もこっちアルバイト来てるので、で去年まではもうバリバリ市場と量販店と注文間に合わないぐらいなので無双やってたんですけども、今弟の方にやらせちゃって、弟もちょっと数の調整が困ってるからって、この間泣きついて来られたので、俺もあんまりね、実家の手伝いしたくなかったんですけど、いやいや調整しましたけども、1ヶ月で本当に4桁ぐらいは本当に個人経営の農家でもできるんですけども、それにはその枝を、果樹農家よりお金はかからないんですけども、木をそれだけ植えて5年以上の木を確保しておかないと量ができないんですね。要は花桃用の枝を、植えて、で芯を止めて、まあ、枝をこう、周りにこう、ほうき状にならないように周りにですね、こう放射状に枝が脇にこう行くようにして、うちだと大体、まあ、鍛冶屋さんに聞いたらびっくりされちゃうと思うんですけど、まあ、ほうき製のほうき桃系のやつだと3メーターの2メーター50ぐらいの間隔で1ヘクタール植えてあったりとか、あと5端部とか3端部矢口系の花桃だったら3メーターかけ3メーターぐらいで、もうトラクター入れない、ギリギリ入れるか入れないかぐらいで草刈りするんですけども、これはね実はもうこれなんて言ったらいいんですかね、量が増えても売り上げが変わらないっていう、実はその 4,5 本束っていうのがベース規格なんですけども、最近その半分の本数でいいっていう、だけど入れる箱の大きさ同じで運賃も同じなので経費としてはアップしてるんですけど、その分単価を下げてくれという、だからケース単価が、まあケース単価まあ半分とは言わないですけど、4割ぐらいケース単価落ちるんですね。まあ作る分の手間は確かに材料がそんなにいらないのであれなんですけど、原料としてはそんなにビビたるもの、手間としては一緒なので、4本一丸木にしようが2本一丸木にしようが、輪ゴム持って、人間が枝やってこうぐるぐる足元丸くんですけども、そこら辺の手間って一緒なので、ちょっとこれは量販店の罠にはめられたなってここ数年気づいたわけで嫌になっちゃったんですけどね、段ボールも1.5 倍ぐらい使うようになりましたし、1.5 倍ってことはケースが 1.5 倍増えてるってことは あの運送費も 1.5 倍ぐらい増えてるし、だからそうなんていうんですかね、箱数は増えてるのに売り上げ変わらないっていうね、ジレンマが、まあこれもね、まあ一箱に2つ入れたりとか工夫はしてるんですけども、なかなか同じお客さんのとこに行くっていう市場の仕分け時点でね混乱するっていうんで、箱でそのバイヤーさん、あの売産人のとこ行くのには分けてくれとか言われちゃったりとかで、普通の農家さんだと、花桃やってる農家さんだと1規格か2規格ぐらいしかないですけど、うち6規格ぐらいあるので、地方市場と中央市場でまた規格が違うし、また中央市場でそのバイヤーさん、バイヤー、バイサン人さんの注文に合わせて、パック屋さんに合わせて、例えば真ん中、足元丸からいで真ん中一丸きしてるだけだとか、あのスリーブに入れてるとか、スリーブに入れてないだとか、スリーブに入れてても本数半分だとか、裸でその、本数だけ入れてくれだとか、いろんなお客さんいるので、で、またあの、ブルインが出た時のどうしてもやっぱりその、木をその切ってきて、またさらに短くして水にずっとつけてはいるんですけども、そこから急激に水を温度かけて吸わせて咲かせるので、やっぱブリングはいっぱい出ますし、やっぱ5万束だいたいそれで5万束7万束5万束かな7束、まあ、束数にしたらそ、材料が減って束数増えてるので今7万束ぐらいやってるんですかね。だから、結構なことになってて、まあ、同業者の小さいそのロットの方のやつもまとめてて、組合も別に任意組合も私立ち上げたのがあるんで、まあ、そちらは集計のために使わせてもらってるので、まあ、まだ税金上の何ていうんですかね、支払いとか税金とか消費税の計算はまだ楽なんですけども、一応組合にしてあるので、ね、ただほとんどの量がうちで注文なの、うちの名前、子決済もやってるので、同じブランドでは出してるんですけど、やっぱり手癖がみんな違うのでですね、やっぱりいつもクレーム出す人は同じ人だし、ね、4本入れてくれってとこ3本しか戻ってこない農家さんもいるし、明らかに貝殻虫ば、まあ、貝殻虫って栄養分吸っちゃうんですけど、貝殻虫があると花がうまく咲かないんでね、あれなんですけど、貝殻虫だらけの枝入れてくる農家もいるし、もう花芽がついてなくて葉っぱの芽しかついてない花桃の枝ばっかり入れてくる農家さんもいるし、まあいろいろいろなので数まとめるっていうのはなかなかね、私小菊の時もそうだったんですけど、やっぱりねクレーム出た時に写真送られてきたら、やっぱり騙されたなと思いますよ、信頼してた農家さんにね。でクレーム受けるのは自分の名前ですからね、だから個人で強制みたいなことやると難しいなっていうのはね結構前に学んで、やっぱりねその人とどこまでね、だからそれを表向きで注意できればいいんですけどね、なかなか若手でそれやっちゃうとね、あと尾を引きますからね、だからその人にもう注文ないよって言ってさりげなくこう後から排除するしかなかったんですけども、いやでもなかなかね、花桃っていうのもなかなか面白いんですけども、やっぱ最近は中山間地でね、大産地が茨城でもできつつあって、茨城の北の方でね町おこしというか、産業活性化でやってるんですけど、まあね、なかなか数人数はいっぱいいるけど数はそんなできないっていう、おじいさんおばあさんが、まあ、お小遣い稼ぎにやる量を、まあ、まとめてるからみたいな、100人ぐらい会員数いてもうちらみたいに10人未満のうちの方の数と数量は変わらないとか、そんな感じになってきてるので、だから町をそれをね、県北の方だと数千万かけてね、その花を咲かせるための温室を作ったみたいなんですけども、本当に、そこまでかけて1ヶ月の商材にそこまで、他のやつで何か回せればいいんですけど、1ヶ月の商材でそこまで手間かけるとなかなかそれ取り戻すの大変だろうなと思って見てるんですけども、まあ、向こうはね農協も入って共選部会でやってるので、まあ、付加金って形で農家に、まあ、巡ってくるから多分人数で付加金割るようになると思うんですけども、まあ、補助金も中山間地で半分ぐらい入ってるんでしょうけど、まあそんなこと考えながら2月を過ごしてるガス屋でございます。相変わらず車屋の方はですね、アルバイトの方は給料入ってないんですけどですね、で大型機械が2台送られてきてですね、これ売ってくれって言われたんで、これを巨大な重機オークションの方、成田の方に出さなきゃいけないっていうのがあるので、ちょっとね今 これを売ったら給料になるという思いでやってるのと、外国人従業員がこっち住んでるので、なかなかね、私逃げちゃってもいいと思うんですけど、かわいそうなので逃げられないっていうのもねあるのと、もうここまで来たらもう全額回収しておまけまでもらわないとやらんねえぞっていう感じで、今会社のオフィスでね、こまごまと書類作ってるんですけども、いやこんだけ、飛ばしてきてもまだ15分か、あとどれぐらい話そうかな、最近ネタがないんだよな、ネタがな。いやでも行動範囲が狭くなったっていうのもあるのかもしれませんね。やっぱりね、困るな。まあ話がね、セイコマートから飛んじゃったんですけど、やっぱ相手がいた方が話しやすいなって思うんですけどね。そうですね、じゃあお手紙でも読もうかな。とある方がですね、前業界の闇についてっていうやつを募集したらですね、ツイッターで送ってこれないのか、メッセージの方に直接ですね送ってきた方がいられましてですね、白折れあと T ガーデン田中さんなんですけども、業界の闇、とある団体組織の怖い話でもしますか。とある団体の怖い話。農業と関係ない家に嫁に行った女性がおりました。実家は農家で兄が継ぎました。数十年が経ち、ある日兄が病気で急死します。急亡の急に死で急死ですね。葬儀を終えて四十九日を過ぎた頃、女性のもとへ某団体から一通のお手紙が届きます。それは見覚えのない借入金の督促状、金額はなんと400万円。女性は某団体事務所に向かいます。窓口で受けた説明では、お兄さんが数年ほど前に借りたお金が全く返済されてないとのこと。借り入れた元本の金額を聞くと、たったの30万円。なんで400万円もの金額になるのかという、どういう計算になるのか質問しますが、誰も答えられません。ただ払ってくださいの一点張り。そこで思い悩んだ女性は某自治体の関係機関に相談します。相談を受けた職員の方は答えます。返済の義務は一切ないです。連帯保証人でもないし、同じに家に住んでる家族でもないし、家業とは関わりのないのです。払わなくていいのは当たり前。相談を受けた職員はこの案件について、ある程度借り入れ金の計算式を考えて某団体に質問に行きます。どうして女性に請求したのか、延滞利息を元本に入れて雪だるま式に計算したんじゃないのか、そしてこれは誰が計算し、どの責任者の決裁で請求したのか、今はわからないので後日回答しますと某団体は答えます。返済義務はなくても、返済したい意思があれば返済しても構わないのが借入れ金というもの。親族だし、あわよくばというのがおそらくあったのでしょうね。それ以降、女性のもとや某団体から一切請求も連絡も来なくなりましたとさ。官報も不正する時代です。あなたの近くの某団体がそんな悪どい組織でないことをひっそりとお祈りしております。アーメン。これはなかなかひどいですね。確かにね、払う義務がない人でも、払いますって言っちゃった瞬間に、口頭でも確かね、払う義務が発生したりしちゃうので、そこら辺は気をつけたいとこですね。私の地元の農協でも、若い農協職員とそこそこ役職者の農協職員が、事件になったんですけども、軽い順に言うと、役職者の方は自分名義の口座に、ローンの貸し出しをしててですね、お金を回してたという、コンプライアンス上アウトだけど、犯罪ギリギリなのかなみたいな、だからそこは訴追されな、刑事告訴されなかったのかな、弁済してなんとかなったんですけど、もう一人の方はですね、本店の金庫室のお金をですね、積まれている、1万円を、100万円の束の1万円、一番上の1万円ずつだけを、何百枚抜いたのかな、2、300枚抜いたんですかね。だから100の2000万か3000万あったんでしょうね。2億か3億あったんでしょうね。それの束の一番上の1万円だけを抜き取っていたという。で、バレて、 無断欠勤を繰り返して警察も捜索して、あの近所のパチンコ屋にいるとこで捕まるというですね、まあ、どうしようもない某団体ですよね、まあ、そんなのがあなたの近くの某団体ではないことを祈りますけども、まあいろいろあるんでしょうけども、いやでも気づかないもんなんですね、金庫にあって、まあ高さっていうか札束の数しか確認してないんでしょうかね、うん、びっくりしますね。あとツイッター上でもですね、闇っていうの確か私検索したんだよね、業界の闇、なかなかね私の思いつきで募集してなかなか番組で読めないっていうのもあるので、皆さん本当にすいませんね、なかなかね、自分のツイートがどこだか分かんなくなってしまった。業界の闇、すいませんね。全然段取りをしてあった。あ、コメント1個しかついてないんですね。ヤギさんが、みんな知ってる闇でしょうけど、自営職員は家電、食品、保険のノルマが大変。職員みんなが営業。それが JA。あれひどいですよね。グループを作らせて、共同で行かせるというですね。あれはひどい、うん。特に保険。保険はひどい。しつこいですね。しつこい。あと、量販店より高いジュースを売り込んでくるっていうね、組合のために安く仕入れて販売して、夏場のね、水分補給これでやってくださいっていうならまだし、もう数を取りまとめてるはずなのになぜか量販店より高いというね、うん、あと流しそうめんとかうどんとかお茶っぱね、うん、わけがわからないですよね、うん、なんでそう外部からじゃなくて、こう農産物をこうやって外側からお金を得ようとしないで、こう内輪からこう絞り取ろうとしてるのか、もうタコ足ですよね、もう自分で足食ってるようなもんですよね、絶対限界来るの分かってるはずなのに、でノルマ達成できないと呼び出し食らうって、そしたらもう全然パフォーマンス落ちるわけですよ、職員のね、ひどい話ですよ本当に。いや、なんか暗い話になっちゃいましたね。業界の闇、お長須根彦さんもありますね。減反が進む中、届け出なしの闇で回転する近所のじじい。これはどうなん、届け出なしの回転。まあフロンティアスピリッツにあふれてるいいおじいさんだと思います。で、群馬ちゃんのやつはですね、たまにギビザ切れ外国人を平気で雇ってる。これ、闇というか犯罪ですね、もはやね。群馬ちゃんはもうこれですね。通報ですね、これ、通報。通報です、通報。そんなもんですかね。いや、久しぶりの更新で。ね、あれなんですけど。なかなかね、なんか一人語りでなんか適当に経済のこととかね、聞きかじった知識でね、やってるので、あまりね自信がないのでね、最近語るのが怖くなってきてしまってね、恥ずかしくなってきてしまってですね、なかなか、なかなか動画も YouTube やろうと思ってなかなか編集ができなくてね、辛いとこではあるんですが、やっぱ最初はバズるようなクレイジーな内容をやりたいなと思うんですけど、なかなかね、金子さんがね、なかなか金子さんがなかなかそういうのやめようよみたいな感じになってるのでね、農家の種さんがポッドキャストアワードノミノートされてましたね、やっぱりね、ちゃんとうちの番組と違ってちゃんと番組作って継続してるところはやっぱ違います、やっぱりね、やっぱりね、普通の番組を作れるっていうのはすごいと思いますよ、 本当に一人語りが何喋ったらいいのか、何気なく喋ってるのがいいのかな。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ。ナスケンさんにね、一人放送聞きたいですって言われたんですけどね、話すネタがなあ。そっか、ナスケンさんのとこだとあれか、公安、あっちの工業地帯のあれだから、この間の東海地域があれだっていう話で反応したのかな。そうなんですよね。そう、自動車業界で、そう、まあ、自動運転になってやっぱ人は乗るので、まあ、運送業は無人になると、まあ、トラックに関して言うと中はね、ラジオとか、なんか人が居住して、その環境のために使われてた設備、シートとかハンドルとかいらなくなるので、そういった部品もなくなりますよね。で、自動運転になれば後ろの客、人の乗り降りスペースだけ考えればいいので、本当に、だいぶ変革してくるなっていう、出てくると思いますね。で、車っていうのは結構関わってる業、やっぱり業種が多いので、シートにしろ、シートベルトにしろ、アクセサリーにしろ、だからそういうところが、まあね、これから変革してくると、そういう風になってくるのかなとは思うんですよね。だから、まあ、東海地域はもうある程度街も大きいので、ある程度はサービス業としてなかなか成り立ってくはあるな、はあるとは思うんですけども、なかなかその単純労働者が生きていく今、その、まあ、その、放射機能とかね、愛知県の方とかに、こう、自動車メーカー、浜松とか残るんでしょうけども、そういう技術のない単純労働者が、なかなかその、そこで収入を得るとなってくると、まあ、なんて言ったらいいんですか、その、工場労働者が、なかなか次、そこの地域で、今までと同じような生活水準でいられるかっていうと、なかなか厳しい。まあ、AI が出てきたことによってどれぐらいね、仕事が削減されるかっていうのもあるんですけど、でも最近ガス屋ですね、アルバイトしてて思うんですけど、まず行政の無駄が多すぎてですね、納税証明書もらいに行くのに税務署、法人のですね、税務署わざわざ行かされて、で、登記簿取るには法務局か法務局の主張所行かなくちゃいけなくて、で、なんかそのもう一日書類揃えるだけで終わっちゃう時あるんですよね。あれ、本当に窓口一括化できないのかなと思うんですよね。法人だったら法人番号だって割り当てられてるし、登記簿法務局でね、法人カードをね、発行してる、それで印鑑証明取る、なんていうんですか、権利として与えてるので、もうなんでこんなに行政ってその分かれてやらなきゃいけないのみたいなっていうのが思いますね。で、年間日本の公務員のあれって30兆円ぐらい、日本の税収60兆円で、で、俺これ本当無駄だなと思うんですよね。なんでこんなに役所回んなきゃいけないんだと思うぐらい。で、また法務局なんていうのは主要都市に1個ずつぐらいしかなくて、で、土地の本当の構図とか登記簿とか取りに行くとだったら出張所じゃダメで、法務局がある主要都市のところに1時間2時間かけて行って取ってこなきゃいけないとか、本当に何て言ったらいいんですかね、まだまだ改善できるんじゃないのかなと思うんですよね。本当、近くの市役所に端末置いといて、税務署と法務局の端末置いといてくれれば済む話だと思うのに、まだ法務局はカード入れて番号というか欲しい書類のボタンを押して収入印紙貼れば終わっちゃうのでいいんですけど、まあ、オンラインで取ろうと思えば取れるらしい、郵送とかも取れるらしいんですけども、すぐ必要だって時に本当に時間との戦いになってしまうので、 本当これは無駄だなと思うんですよね。うん、で個人の、まあ、個人の書類はね、大体市役所で取れるんですけど、うん、商売関係になると本当めんどくさい。本当法務局探すのが大変だったりするし、うん、またね、また法務局って不便なところにあるもんで、狭い道路の間のところにやったりするんで、なかなか看板がなくても気づかなかったり。まだまだでもそういうとこ削ればいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、俺が思うには。うん、なるほどね。まあまあまあ、こんな愚痴を言ってもしょうがないんですけども、だいたい30分になりましたので、まあ、ほとんど無言のところがあったのはお詫び申し上げますが、まあ、とりあえず、仕事中サボってるガス屋でした。それでは皆さん、See you next time. Goodbye.